今朝恵みをいただく御言葉は使徒行伝の10章24節から33節です。久しぶりに成田エクレシアの方において使徒行伝の、メッセージに戻りました。ここ最近コロナやまた学校や、会社が今閉鎖されているということで、いろいろな、その使徒行伝以外のところで示された養いの言葉がしばしありましたので使徒行伝はしていなかったんですけども、今回は使徒行伝の養いを受けましたので、使徒の10章24節から33節を見ていきたいと思います。はじめに使徒10章24から26を宣言いたします。その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペトロが着くと、コルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペトロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間です、と言った。アメン。では一言お祈りいたします。我らの主イエス様、あなたを褒めて大賛美します。今朝も我らは御言葉であられるイエス様、あなたをいただきたいと今願い、我らはここに集いました。我らは耳を傾けております。どうかお語りください。しもべの唇を用い、また一人一人の耳を清め、ともどもあなたの命の恵みの中へと豊かに導き入れてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく時間が空いたんですけども、ね、この使徒の10章は、コルネリオ、ね、異邦人コルネリオの、およびこのコルネリオに属する人々の救い、ねについて記されております。この使徒の10章、それは、ね、ユダヤ人たちにとって誠に画期的な熱唱です。異邦人に聖霊が与えられて、異邦人が異言を、ね、予言の言葉を話して、でそして、ね、バプテスマを受ける、これはユダヤ人にとって本当にびっくりするほどのこと、まさかそんなことはありえないと思われていたことでした。救いはユダヤ人しかない、と当時思われていたんですけども、しかし、ね、このびっくり仰天のことを、ねするために神様はそれなりの下地整えをする必要がありました。まず、ねペテロに対して幻を示して、ね、四季譜が、ね、四隅が吊るされて、その中にあらゆる地の、ね、獣や這うもの、ねそうした汚れたと見られる動物も、ね、入っているその子宮が降りてきて、さあほふって食べなさい、ね、ペテロは、ね、主よ、ね、そんなことできません、ね、私は一度も汚れたものを、ね、食べたことはありませんけれども、カエさんは、ね、私が清めたものを汚れていると言ってはならない、ね、そういうふうに、ね、そんなことが3度も、ね、ありました。でこのようにして、ね、神が清めたもの、今までの固定概念では汚れたとみなせるものが神様が清めたということをこのペトロに3度も幻で示して、でそうしてそれと同時にこの救われる側の異邦人コルネリオ、彼に対しても主は御使いを使わせてはっきりと、しかも幻の中で示して、このシモンペテロを招きなさい。シモンペテロは、ね、カーナメシシモンの、ね、家に泊まっていて、ね、そこは、ねどこどこにある、ね、そこに人を使わせて呼んできなさい、ね、そういうふうに言いました。この見つかりのその導きなしであるならば、決して交わりのなかったペテロとコルネリオ、ね、彼らは、この受賞によって交わります。なぜならコルネリオの側ももう準備を、ねもう準備が整えられていたからです。救われるための準備、異邦人でありながら救われる準備が整えられておりました。このコルネリオ は敬虔な人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをして、いつも神に祈りをしていた人だって、2節に書いてありますね。こういう人、本当に主に対して敬虔で主を拝んで、そしてこのユダヤ人が、本当に神様の前で清く敬虔に歩んでいる様を見て、自分もこの神様と共に歩みたい、そう願っている、その異邦人に対しても神様はしっかりと、準備を整えるんです。たとえ宦官であったとしても、主は、本当にこの主を主として安息日を守って、そして多くの良い技をしている人に対しては、神様は誰に対しても道を開かれるのだ、ということを、示しております。で、主はこの要説を見ますと、このコルネリオに対して、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますと、書いてありますね。主の御前において覚えられているんです。皆さんがいかに、一人で、人知れずに、誰も分からずに、主のためにやったこと、また成した良い技、それは神様の御前に立ち上って、あの香の煙のように立ち上って覚えられているんです。ですから神様はこのコルネリオに対して見つかを使わせて、ペトロを招きなさい。で、ペトロに対してはこの幻を示して、神が清めたものを清くないと言ってはならないということ で、それでこの本来出会うことのない2人は、タイマーシクス、スペーサーシクス、その導きにおいて出会うことになります。で、それで、このコロネリオの使わしたその3人の、その人を、このペテロのところに使わして、そして出会って、で、そして、その、翌日、ペテロはこのコロネリオのお家に、入ります。で、すると、ペテロを、待っていたコロネリオ、ペテロが着くと、コロネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝みました。確かにペテロはですね、御言葉を伝える人です。尊敬を受けて叱るべきものですね。御言葉の労を負っておられる長老には2倍の尊敬を払いなさい。ですから、尊敬を受けること、これは、それは相当なことですけれども、しかし、ひれ伏して、礼拝されるというのは、これは、行き過ぎのことですね。冒頭で宣言したの、皆さんもよくご存知の啓示録の黙示録19章の、ところにおいて、使徒ヨハネが主から幻を示されて、そして御使いを通して、この本当に天国の情景、いかに、生徒たちは報われるのか、そしていかに天国では素晴らしいことを待ち受けており、そして神様はやがていずれこの悪どい者たちを裁かれるのか、それをヨハネに示したところですね。ヨハネも御使いの前にひれ伏して拝むんですね。この啓示録の19章の10節のところ、そこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると彼は私に言った、行けません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい、イエスの証は予言の霊です。アメン。ヨハネは本当に示されたことがあまりにも素晴らしかったので、この御使いの、礼拝しようと、ひれ伏して拝もうとしたんですけど、しかし御使いは、やめなさいって言いました。実はヨハネ、22章の方でも同じことをしてるんですね。22章はもう本当に全ての民が報われて、そして新しい新天神地が開かれて、もう神の栄光のエルサレムが、天において示されて、で、もうあまりにも、その幻が素晴らしいので、ヨハネはまた御使いの前にひれ伏そうとするんですけど、しかし御使いは、またやめなさい、私はあなた方と同じしもべですって、ということを、言います。いかに御使いといえども、拝まれる対象ではないんです。御使い礼拝をしてはなりません。 どんなに、ね、素晴らしいことが示されたとしても、私たちが礼拝しを拝むべきは神お一人です。その神様を伝えるしもべであるものが、ね、ひれ伏して拝まれたり、ね、礼拝されたりしてはならないですね。イエス様も、ね、言いました。あなた方は先生と呼ばれてはなりません、ね、誠の教師はただお一人ですって言いました。この私も、ねまあ先生って呼ばれることを、それ控えるために、だからパスターと呼んでくださいって、ね、当初で、それで私はパスターと呼ばれてるんですね。パスターは、ね、牧者、羊飼い、羊を、ね、飼う者、まあしかし、それと同時に皆さんは、ね、人々から軽んじられないために、ね、皆さんはしっかりと威厳を保たなくてはなりません。パウロはテモテに対して、あなたが若いからといって誰にも、ね、軽んじられないようにしなさい、ね、これは、テトスにも、ね、言われましたね。またイエス、パウロも、ね、あなた方はもう、ね、信じて信仰に入った年数からすればもう教師の、ね、立場になっていなくてはならないのに、なんで未だに、ね、そんな信仰の処方ばっかり歩んでるんですか、ね、ですから私たちは本当に進歩を、ね、目指して、歩んでいくべきです。いつまでも、ね、先生と呼ばれないためとかそういった理由は通用しません。しっかりと、ね、人に教えて人を養って、ね、というところを、ね、できるように目指していくべきですけど、しかしひれ伏して拝まれるのは、まあ、明らかに、ね、それはやりすぎのところです。見つかりも、ね、二度もこのヨハネに対して、ね、いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊ですと言いました。そうです、予言の本質、それはイエスを証しすることです。予言者のことを何か未来を見通すものとか印不思議をなすものだと思ってはなりません。イエスを証しするものです。イエス様を証しする過程で予言、ねがあり、イエスを証しする過程で印や不思議なことが、あるいは未来を、ね、見通す言葉が与えられるかもしれませんけど、しかしそれはあくまでイエスキリストを証しするために人々を信じ込ませるための印に過ぎません。自ら自分のことをあなた方と同じしもべですと言いました。この印や不思議はね、しもべに対して行われるんです。使徒行伝の4章のところで、ペテロとヨハネが、ね、捕らえられて、けれども大胆に偉い人たちの前で、ね、イエス・キリストを明かしして、ね、けれども結局脅された上で、ね、釈放されたんですが、それを聞いた人々がみんな、ね、一つ集まって、ね、しよう。ねあなたのしもべである、ね、ダビデが、ね、そういうふうに言いました。確かにこの、ね、指導者たちは愛共に集って、でそれで、ねこのイエス様、油注がれたお方に逆らう、ね、そのことが起こりました。けれども聖なるしもべイエス、ね、に会って、私は、御言葉を大胆に語らせてください。ね、しもべイエス、しもべダビデ、ね、このしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください、ね、しもべがキーワードです。すると、ね、このその場所に聖霊が、降り立って、でそれで彼らが、ね、聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。使徒の4章にあるんですけども、印奇跡はしもべである者に、を通して行われるんです。自分が、ね何か礼拝される対象、自分が何か宗教の教祖みたいな、ね、そういう偉い立ち位置に、置くような人が印奇跡を起こしたら、これ大変なことになります。その人が宗教、ね、信仰宗教の教祖になってしまいますからね。神様はそんなことを望んでおられません。神様はしもべであられるイエス様に習いなさい。そしてしもべであなた方はしもべとしてイエス・キリストを伝えなさい。イエスの証が予言の霊です。だからあなた方は神の言葉を伝える者、主のしもべに徹しなさい。するならば、この印や奇跡や、本当に、あらゆることを通して イエス・キリストが主であるということを、ね、その皆さんが使わされた先々でその証ができるから、ね、ということを示しているんです。今日の使徒の10章においても、ね、ペトロが、ね、このコルネリオのところに使わされて行ってみると、コルネリオ自身が彼の足元にひれ伏して拝むんですけど、しかしペテロは彼を起こして、お立ちなさい、私も一人の人間ですというふうに答えました。本当にこのやり取り、当時のペテロからしても、またコルネリオからしても本当に驚きの連続でした。このコルネリオ、百人隊長です。ローマ帝国の当時はローマ帝国が、ね、このペテロたち、ね、ユダヤ人を支配して、蜜月を治めさせていたんですね。ですから、ね、ローマ帝国は、ね、このユダヤ人を、ね、分取る側、搾取する側、ね、命令を下して、そして、ね、従わせる側の、その、ね、ある程度の高官、百人隊長が、ね、なんと、この非支配国である、ね、ユダヤ人の、ね、しかも元領主、一ユダヤ人に足元にひれ伏して拝む、これ列席しているローマ人たちからすればもうとんでもない、なんでそんなことをするんだというようなことなんですけども、しかしコルネリは御言葉を、ね、いただくために、神様がこの御使いを通してこのわざわざペテロを名指しして呼んだからにはかなり聖なるものだ、ということで、ですから足元にひれ伏して拝んだんですね。ペテロも、ね、さぞかしびっくりしたことでしょう、ね、なんでこの、ね、百人隊長が、ね、そういうことをするんだろう、ね、彼らは、ね、カイザリアに、ね、使わされ、まあ、このカイザリアという町、まあ、非常に異邦人的な、ね、町です、この間あのユダヤイスラエルに、の旅行の時に行ったんですけども、コロッセアムの遺跡があって、しかも、ね、戦車を競争させるような本当に広い、ね、グラウンドがあったり、観客席があったり、また、ね、娯楽施設や、ね、また、偶像の、偶像がたくさんあるんですね。それも、ね、まあ、性的な描写は あからさまにしたような偶像が、ね、あるような、そういう、まあ、非常に、異邦人的な、ね、ローマ帝国がかつて、本当に、もう娯楽に、ね、興じているような、そういうのが、まあ、カイザリア、ね、このカイザリアにおいて、ね、コルネリオ、ね、とこを、まあ、訪問したかなり異邦人的な町の中に、ね、ユダヤ人たちが、ね、ペテロを含め、ね、その他の人々が、ね、まあ、ユダヤ人たちが行く、ね、これ本当にそれまでの習慣からすれば、まあ、とんでもないこと、他のユダヤ人が聞けばもう本当に糾弾されるようなことなんですね。まあ、実際にその町糾弾されるんですけども、ね、けれども神様がここまでのお膳立てをしてくださいました。でそれで、ペテロの迎えたコルネリオ、ね、27節から見ますと、この使徒の10章の27節から、それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見て彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けた時、ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう、輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペトロとも呼ばれている。この人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになった すべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。アメン。彼らは何をしているか。彼らは今神の御前に出ており、そして主がこのシモン・ペトロにお命じになったすべてのことを伺おうとしているんです。聞く体制が整えられているということです。御言葉が語られる、その場面において、本当に、この語る、しもべの口から出てくる神様から与えられた言葉、これを聞こうと、今彼らは待っているということを言います。そうです。これが、主に喜ばれる姿勢です。主の御言葉が語られる、その主のしもべの唇を通して語られる場面において、この聞こうとしている姿勢、この彼ら一同、みんなローマ人です。コルネリオの友人たちですから、それ相応の地位にある人たちでしょう。で、その彼らが非支配国であるユダヤ人の、その言葉を聞こうとしている。それも、すごいかしこまった体制で、今神様が、語ろうとしているのだ。ですからこのしもべの唇から語る言葉を神様の言葉と、同等に捉えて、そこまでして聞く姿勢、これが私たち礼拝者が取るべき姿勢です。この姿勢をシェマーと言います。シェマー。シェマーイスラエル、聞いたことありますね。申命記の6章で、ユダヤ人が最も大事にしている、戒め。それがシェマー本文。ユダヤ人たち、毎朝、日が昇ると同時にテフィリンをつけて、テフィリンの箱、これを額とまた、左手のところにつけて、でそれで、そのテフィリン本文シェマーイスラエル、これは必ず唱えるんですね。どんなに多忙な時でも、またいかに兵士では、戦争中であったとしても、このシェマー本文だけは、毎日必ず唱えるほど、シェマー、これは、ユダヤ人にとって神のためにとって重要な戒めです。シェマーの意味、それは、聞きなさいというふうに、訳されているんですけども、しかし聞くというだけでは訳不足です。このシェマーという言葉、シェマーは、聞くの他にも、聞く以上にですね、もう聞いたならばそれを実践して守り行うつもりで聞く、という意味ですね。そして本当に聞くときにはもう耳をかっぽじって、そして本当にその言葉の一つも漏らすまいという姿勢で聞くというほどの意味で、そして聞いたならばそれを実践し守り行う、というそのつもりで聞きなさい。それがシェマーの意味です。コルネリオたちは本当にもう聞く姿勢、シェマーの姿勢でした。聞いたならばその言葉の一つも漏らすまいと、もうじっと目を注ぎ耳を傾けて、聞く、という姿勢をしておりました。だから彼らは、そういう姿勢だから祝福されたんです。でそこでペテロが、語り出したのは、予言の霊はイエスの証、イエスの証は予言の霊です。ペテロが語り出したのはイエスの言葉でした。イエス様がいかなるお方であるのか、このナザレ人イエスは十字架にかかって死んで葬られ、よみがえり三日目に復活して天に昇られ、そしてこのイエスキリストの名前を信じる信仰者が救われるという、その福音の、全く根幹を、彼ペテロは語り出しました。でそれでそれを聞いた、このコルネリオたちは、みんな、威厳を話して神様を賛美するように、精霊が注がれて、それをユダヤ人たちを見てびっくりして、でそれでもう彼らに精霊が注がれた以上、どうして水のバプテスマを、与えないことがあるでしょうか、ということを言うんですね。イエス・キリストの言葉を聞く姿勢、これが大事です。そして本当にこの私たちもしもべであるとするならば、本当にイエスの証をするべきなんです。そしてイエスの証をする上で、確かに尊敬はされるでしょうけれども、礼拝の対象にされてはなりません。自分も同じしもべ仲間だ、自分ではなく神を拝みなさい、神様に栄光を返しなさい、これが本当に私たちがなすべきことです。自分に、が本当に神様の言葉を伝えていく、 上で確かに有名になっていくでしょうし、また、尊敬を集めることでしょう。けれども、それで、ね、鼻高々になって、ね、神様に栄光を捧げるべきを、ね、自分が栄光を取る方をしてはならないんです。この、ね、コロネリオと、ね、このペテロの、その、やりとり、ここから本当に多くを学ぶことができます。私たちは、ね、しもべ仲間、そして、聞く一人一人は本当にシマーの姿勢、聞く気を起こして、聞いたならば、ね、御言葉を聞いたら守りを行う、その姿勢で、ね、聞く。そうするならば祝福されるんです。ね、実際、シマーイスラエル本文、シメキの6章、ね、4節から9節のところが、このテフィリン本文ですけども、そのシマーの姿勢を守り行った結果、6章10節以降の、ね、祝福がありますね。あなた方が建てていない、ね、町々や家々を、ね、その、ね、よりすぐりの素晴らしいものが満ちた家々を、あなたが得ることができる。あなたが掘っていなかった掘り井戸を得ることができ、またあなた方が植えていなかったブドウ畑、オリーブ畑を、ね、得ることができる。しかし、その時こそあなた方はよく気をつけて、ね、神を忘れないようにしなさい。あなた方をこのように富ませ、このように、ね、本当にあなたが建てていなかった町々を得て、そんな祝福を得る、その時こそあなたは、ね、天狗になることはないようにしなさい。むしろ、主を恐れかしこみ、主を敬いなさい。ということが記されています。確かに皆さんは、主の御言葉の道を歩むとき、皆さんは祝福されます。けれども、それで高慢になってはなりません。しかし、その時こそ主を伏し拝むならば、皆さんはさらなる、祝福をね、いただいていくことができるようになっていきます。皆さんは、本当に主のしもべとして、ね、主の御言葉を伝えましょう。また主の御言葉を守り行いましょう。そして、ね、本当に聞く姿勢の側であるとするならば、本当にシマーの姿勢、ね、聞き従う、ね、守り行う、この姿勢を保って、そして、ともども祝福され、そして主の栄光が、伝えられる上で豊かに用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたこそ王の王、主の主、そして私たちが証しするのはただイエス様、あなただけです。イエスの証しは預言の霊です。主よ、私たちはあなたを証しし、そして本当にあなたの御言葉を伝え、その上では確かに印不思議は起こっていくでしょう。けれども私たちが礼拝の対象となるのではなく、イエス様、あなたこそ礼拝の対象であるということを本当にいつでも示していくことができる私たちでありますように、どうか今この時代、栄光の伝道者とならせてください。栄光の御言葉の語り手とならせてください。そしてもし私たちが聞く姿勢であるべき時には、シマーの姿勢で聞いて、そして守り行い、そうして祝福を豊かに勝ち取っていくものでありますように。あなたが今朝も私たちに御言葉を通して命の養いを与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝も私たち一人一人にしもべとしてのやるべきこと、また神の子供として御言葉を伝えるものとして、私たち一人一人が得るべきそのたしなみを豊かに教えてくださったことを心から感謝いたします。異邦人コルネリオ、この彼がペテロと出会ったその出会い、時間をまた空間を主イエス様が支配しておられること、この場面を通しても私たちに豊かに教えてくださっていることを感謝いたします。神が出会わせてくださいました。このコルネリオがペテロと出会ったように、私たち一人一人もイエス・キリストにあって御言葉を教えてくださる信仰の先輩方に豊かに出会わせていただいたことを心から感謝いたします。私たちは今聞く準備をしっかりとすることができますように、御言葉を守り行うその覚悟でもって、御言葉を聞くその姿勢が豊かに整えられて、そしてこのコルネリオ、異邦人の彼が経験に、また神を恐れかしこみ、多くの施しをし、 神に祈りを捧げていた、その霊と誠、本当に主を恐れ敬うその姿勢を持って、私たち一人一人も神であられる主を礼拝することができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。そしてその場所へと使わされたシモン・ペテロ、そのただ御言葉を述べ伝える者として、自分が礼拝されるべき対象ではないと、そのたしなみをしっかりとはっきりと切り分けて、ただ御言葉を伝える者、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと、イエス様から託された御言葉を述べ伝えるその働きに、豊かに専念することができますように、その思いも心もしもべとして、また主イエス様に仕える者として、豊かに御言葉を伝えるその一人一人の立場をも、今朝教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス・キリストにあって、権威を保つことができますように、威厳を保つことができ、御言葉を教え、また教え込むことに心を定め、私たち自身も御言葉を通して守りを行い、イエス様からいただいた恵みをまた分かち合う、その命の連鎖を持って、御言葉を伝えるものとして、御言葉を伝え、また、この聞く姿勢を持って、しもべとしての立場をわきまえ、また歩むことができますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。しもべを通して、印、不思議をなさると、私たちは教えていただきました。神の言葉を述べ伝える者に徹する者として、今、豊かに、主イエス・キリストの皆を褒め伝えることができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。このローマ人であったコルネリオ、そして、ペテロ、その二人の出会いを通して、国籍、また社会的地位、また立場も、イエス様の御前においては、それは何の効力もないということ、私たちは知ることができました。ただ純粋に、御言葉を聞きたい、御言葉を知りたい、イエス様を知りたい、その願う、その思いに、主は応えてくださるのだと、今朝も私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。私たちは今、目を上げなさい。さあ、今、目を上げなさいと、色づいた畑が、たわわになって、その収穫の時を待っていると、イエス様が語ってくださっている、そのことを思いました。本当に今、この時、この時代がこっぴどい時代の中にあっても、その中に、イエス様の救いを求める、その魂がいるということ、私たちは目を上げて、そして、イエス様を知りたい、イエス様に救われたいと願う、その魂に豊かに使わされ、御言葉であられる、イエス様を豊かに述べ伝えていくものでありますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。羊飼いとして、牧者として、イエス様に働くことができますように、そしてその私たち自身も、しもべとして聞く姿勢を持って、聞いた御言葉を述べ伝える、その働きに徹するものでありますように、今朝、私たち一人一人に教えてくださったこの素晴らしい御言葉を、我がものとして豊かに守り行い、また命として、命がまたつながっていく、その命の連鎖を持って、主イエス様にの御前において、御言葉を守り行うその豊かな実態を、祝福を得る私たちの歩みとなっていくことができますように、主が助けてくださるこの幸いを心から感謝し、私たちの愛する主、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。